脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
組織の整え師、香上照美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの香上照美さんとお伝えしていく番組です。香上さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今日は何のテーマでお話ししていきますか？
はい、ずっとこう3次元2次元みたいな前回のね、前回はそのやっぱりこの B ブレインの活用っていうことでこう話したんですけど、本当に B ブレインをやっててですね、人の状況がよくわかるんですよ。本当に、まあちょっと今回もその B ブレインを活用するメリットについてちょっとお話しできればと思うんですけど、
はい、
究極ですね、会わなくても初めての人でも、状態がわかるので、的確なこの人に対するマネジメントっていうのが見えてくるっていうのがあって、で、前回は営業で、3次元ので良かった人が悪くなってたら2次元になってたというところでいう話をしましたけれども、そこを深掘っていくと、またですね、その前の段階でも、まあ、コンサルに入ってるところの企業さんだったんですよね。やっぱどうしても、成績が悪いと、営業成績が悪いということで、やっぱ佐野二次元の人の、見たら佐野二次元が高い人だったんですよね。で、とにかく言い訳でっていうところで、佐野二次元の人への対処なんですけれども、佐野二次元って職人派だっていうか、こだわりが強いので、それと自分なりの考え方を持ってるんですよ、すでに。で、それが行き詰まってるっていうことを気づかないと、自分の考え方以外は受け付けないんですよ、基本的に。だから自分なりのことをやるためのこうプランニングはしてるんですよね。してないじゃない。だけど、そのやり方がうまくいってないっていうところには気づけてないんですよ。なので、そこをやっぱりこう、見ていくっていうか、そこに対してこう、関わるとき、その上司の人が関わるときなんですけど、まず本人がどういう意図を持って、要は見立てを持って、その自分の計画を立てて行動しているかっていうことの確認ですね。確認をしたときに必ず、例えば計画してるけれども行動をしてないとか、どっか必ず何か原因、結果につながってないところがあるんですよね。で、そういうところを確認するとか、あと、行動を見てて、ステップを踏まなきゃいけないところの、が、掌握できないというか、例えば日報を書かない、はいって言って書かないのが佐野二次元なので、そういうところがないかどうか。だから本人がそもそもどの段階で、そもそも見立ててるのか、見立ての段階ができてなくて、動けないのかとか、やっぱり結果だけ見て、上司が言うとかじゃなくて、やっぱりこう、二次元ってものすごく、とにかく、自分の中でやり方とかが落ちるまで、腹落ちするまで、ものすごく時間かかります。一個一個も自分が納得しないとこう、要は、口の中にごっくんしないみたいな。もう全部こう、納得しないと前に進めないので、だからそもそも、全工程の納得感が取れてるかどうかですよね。その物事を行動するまでの、その前の段階が全部自分の中で腹落ちしてるのかどうか。その人がうまくいってない理由っていうの。元々の 入り口のとこからなのか、そこの確認ですね。そこの確認を、やっぱり上司としてはしなきゃいけないんですけど、この B ブレインがあると、他の二次元だからっていうのが分かってると、そこに行けるんですよね。まずそこからやらなきゃいけないっていう。でも、この B ブレインがなかったらどうなるかっていうと、例えば上司の人が3次元の上司の人だった場合は、イライラするんですよね、結局。3次元って早いんです。だからじっくり物事を、こう、物事に関わるとかっていうのは嫌なんですよ。とにかく早く達成したいっていう、このスピード感っていうか、あるんですよね。ということは、早く決断していくんですよ。要は、早く判断をしていきたいんですよね。三次元脳の人っていうのは。だからもう、早くこう、もう、丸か×かみたいな、このグラデーションじゃないんですよね。こう、判断基準がグラデーションじゃなくて、もう、丸か×かなんで、
はっきりしてるんですね。
はっきりしてます。なの
白か
で、
黒かみたいな。
はい。だから、三次元の人っていうのは、言葉尻をよく聞くと、三次元の人って言葉尻がはっきりしてるんですよ。言い切り型になってます。特に、三次元は特に、もう、そこが強く出てて。なので、ここの、判断を早くするから、要は、相手を見限っていくわけですよ。あ、もうダメだこりゃ、みたいな感じで。早くこう、相手を判断していって、こう、切り捨てていくところが結構あるので、それをしたときに、佐野二次元の人っていうのは、ずっと自分のその困った状態で自分の状態もよく気づかずに、そこで止まったままなんですよ。そうしたときに、三次元からして、こう、三次元の上司の人って人材育成っていうか、育成していかなきゃいけないじゃないですか。チームの成果を作っていかなきゃいけないので。そこが判断してこう見限って切り捨てていくことがつながるかっていうとそこにつながらないですよね。離脱者はどんどん生み出していきますけど、無能者と自分で勝手にこうレッテル貼って、そういう人は続々とこう生み出してはいきますけれども、要は離脱したりね、離職したり、こう、だったという人をこう作っていきますけれども、でもこういうツールがな、B ブレインがないと、そういう結果になるわけですよね。自分の考えで、主観で判断してるのに、これが正しい判断だと思ってしまっていくわけですよ。じゃあ、せっかく人材をお金かけて入れてるのに、本人もやる気を持って本当は入ってきたのに、自分の状態がどういう状況になってるって理解できなくて、でもそこに対して誰も、こう丁寧なアプローチっていうか、寄り添いができなくて。だから二次元って寄り添いなんです。二次元脳の人には寄り添った対応をしていかなきゃいけないんですね。
数値でいう、その自分が2次元か3次元かっていうのは、どうやって分かるっていうのって、ちょっとまた改めて教えてもらってもいいですか、言葉で。
B ブレインのシートを見るとですね、二次元の方をオレンジ、三次元の方を緑で表してあるんですけど、一枚目のそのシートの、四分割の脳タイプの下の方に、左右のバランスと、三次元、二次元バランスがあります。で、その三次元、二次元バランスのところで、二次元の方が多かったら、要は三次元よりも多い。50%以上だったら、自分が二次元脳ということですね。
その数値が50%以上だったら、50%以上だったら二次元、自分は二次元タイプ。
二次元タイプ。あとですね、二次元じゃない、なかったとしても、特にこだわりの強い、左脳二次元の数値が、やっぱ30近かったり、30以上あったりとかすると、全体で二次元脳じゃないかもしれないけど、どうしてもこの左脳二次元っていうのはこだわりが強いものですから、全体では、数字はひょっとしたら50、50とかバランスが良かったり、三次元のになってるかもしれないけれども、ちょっとやっぱり左脳二次元が高いとですね、 結構その単体だけで結構二次元の要素を強く持ってしまうというか。うん。あるので、佐野二次元こだわりが強い人っていうのは、やっぱりこう、人の意見を聞かないっていうかですね。っていうのがあるんですよ。だから、自分の状態がよくは、客観的にこう、つかめないんですよね。うん。自分じゃ一生懸命やってるので。やってるんですよ、一生懸命。自分なりに。うん。だけど、三次元脳からすると、三次元脳ってゴールから行くから、こう、まあ、ゴールからとか、お尻からこう行くので、まあ、そういう、こう、計画とか、ものの見方、行動の取り方とか、こう、効率性とかっていうのを考えるんですけど、まあ、二次元の人っていうのはもう手前から行くっていう感じですね。で、そしてその なんでしょう。手前から行くから、まあ、前回も言いましたけど、言い訳が、まあ、前回っていうか、そうですね。はい。二次元の方はですね、こう、手前から行って、その理由付け、特にその他責になるんですよね。要は言い訳を。なんかゴールじゃないんですよ。ゴールに向かって行ってるんじゃなくて、もうできない理由探しをこう結構やってしまって、永遠にゴールにたどり着かないっていう、ちょっと負のループに入ってしまいがちなんですよね。うん。なので、ちょっとですね、やっぱりこの、今の状況っていうのを、こう、まず、自分が、どういう状況かっていうのを、その、業務的に、こう、やると、引きつけると、どうしてもなんか責められてるっていうか、指摘されてるってなって、こう、反発しちゃうんですよね。自分は一生懸命やってるのに、なんで、こう、そう、なんかそこは認めず、その、ね、こう、厳しいことばっかり言われるんだ、みたいな感じで思ってしまうので、とか辛くなってしまうので、どうしても素直に受け入れられない。それよりも一回、あなたの今の状態がこんな状態ですよっていうところで、一回この B ブレインでやっとくと、自分っていうのの状態を分かった上で、その思考の癖がほら、ここで出てるっていうのが、そこで分かるんですよね。だからその、アプローチ、その個別のアプローチとして、この B ブレインが、前提としてあることによって、まず自分の状態っていうのを分かってもらって、基本的に人から言われるっていうよりも、自分で自分の状態気づいて、自分で見直して、次の見立てを立ててね、行動をしていくっていう、全部自分からスタートするような循環を生み出す、こう、アプローチっていうのに、この B ブレインっていうのがすごく関われるんですよね。そういうことを、こう、こちら側が作っていける。情報があるので、本人がどういう状況かっていう情報があるので、それと今のこう本人の結果を結びつけて、この B ブレインに基づいたアプローチで、その結果の促進というか、主体的にですね、自分で見直すっていうと。で、本人がこう自分のことを言ってるときに、こちら側が思ってる本人の問題点っていうのは多分もう上司の人は分かってると思うんですけれども、まあそこと本人が自分のことを、あ、ここが問題じゃないかって自分で自分のことを言ったときに、まあそこのこうズレがないかどうかですよね。まあズレがあるときには、まあ言い方に気をつけながら、まあもう一個ここもこちらとしては見てるよと、この部分見てるけど、あなたはどうかっていうところですね。そこまで見てるかって言ったときに、あ、自分がそこまで見てなかったっていうことを気づけたら、あ、やっぱりちゃんと上司って自分のこと見てるんだなとかっていうことわかるので、なんか、この本当に B ブレインっていうツールがあることによって、なんか感情的なとか、そういう無駄な、こう、なんですかね。本当にこう、お互いが良くなることを話したいのに、なんか無駄に感情が入ってきたりとか介入してくるじゃないですか。それも、その反応してね。まあ、前々回も言いましたけど、こう反応したところでこう会話を進めるって、もう非常にこう、お互い無駄なエネルギー使いますよね。それがすごく捉えて、本当にこう問題点だけっていうか、いう話ができて、素直にこう、スムーズに話が本当にできるなって思いますね。ありがたいです。私も自分の自社のこうマネジメント使ってて、 本当に本質的な話をしても、前だったら多分うざがられるのかなと思うんですけど、今は、素直に受けてくれますね。
すごい。その後のがね、どうなるって分かってるからでしょうね、きっと。どういう効果を生み出せるから、分かっていらっしゃるからと思いますし。
そうなんです。
ちょっと、面白さ、素晴らしさをまたちょっと次週も続けてお伺いしたいと思います。はい、では、はい、永見さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。